皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォッカのコーヒーです。今日はコーヒー一人でのスタートになっておりますが、まず簡単に電気屋ウォーカーのご説明からですけども、電気屋ウォーカーは家電やパーソナリティの興味のあることを勝手な思い込みを織り交ぜながら、楽しくお話しするポッドキャスト番組です。ツイッターでの番組内容に関する感想はハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートをお願いします。電気屋ウォーカーの木は器、ウォーカーの W は大文字でお願いします。で、今日はなぜ、一人でスタートしているかと言いますと、電気屋ウォーカーライトでは初めて、ちょっとポッドキャスター以外のゲストをお招きしようかなということでいろいろ段取りをしておりまして、今日その収録のために、一人でスタートをしております。で、今回、お招きしますゲストはですね、コーヒーが、気になることについていろいろお話がお伺いできる方なんですが、おそらく電気屋ウォーカーをお聞きの皆さんにとってもですね、きっと興味深いお話をしていただけるんじゃないかなと、考えております。企業さんとしては初めてのゲストということになります。早速ですが、株式会社コペックジャパンの佐藤さんです。よろしくお願いします。
はじめまして、コペックジャパンの佐藤と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
すみません、実は、
はい、
今日は収録している日が11月の17日ということで、
はい、
実はインタービーという展示会の、まさにこう真っ最中というところ、
はい、
お忙しいところをお越しいただきまして本当にありがとうございます。
とんでもございません、はい、まさに2日目が終わって今帰ってきたところでございます。
あ、そうですか、はい、インタービーはお聞きいただいているリスナーさんではご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、国際放送機器展という、はい、名前になっているかと思うんですけども、いわゆるこう撮影機材とかそういったものの展示会という認識で大丈夫なんでしょうかね。
はい、そうですね、撮影はプロフェッショナルの撮影機材でありましたり、あと放送のシステムでありましたり、はい、
うん、
そういったもの のメーカーさんでありましたり、一堂に会して新製品なんかを発表するような、はい、見本市のような集まりでございます。
ということですよね。残念ながら、はい、今年実はちょっと佐藤さんにゲスト出演 の、はい、お願いをした時にインタビューいらっしゃいませんかというふうに声をかけていただいたんですけど、はい、残念ながら私も全く別のところで別の展示会に顔を出しておりまして、お伺いできなかったんですが、どうですか、インタビュー2日目終わってということですけども、お客様の出足であったり反応はいかがですかね。
はい、おかげさまで今回ショルダーポットの新製品を、はい、全てですね、新ラインナップをご用意させていただいておりまして、
はい、
先日行われましたフォトキナの方でショルダーポットのメーカーの方が出展をしていた新製品を今回国内で初お披露目ということで、はい、させていただいておりまして、
はい、
かなりそのお客様なんかも待ってましたというようなお声をいただいておりまして、
なるほど、
はい、大変ご好評をいただいております
。いいですね、
はい、
で、コペックジャパンさんの説明を、改めてさせていただきますと、
はい、
電気屋ウォーカーのリスナーさんでコペックジャパンさんと聞いてピンとくる方はもうおそらく、どちらかの製品をお買い求めになった方かなとは思うんですが、はい、今ご紹介いただいた、iPhone 用とかスマートフォン用のホルダーといえばいいんでしょうかね。
はい、グリップホルダー、はい、
ですね、の、はい、ショルダーポットシリーズの国内総代理店さんという方になるんでしょうね、
はい、
あとはその、以前電気屋ウォーカーでもこちらもご紹介させてもらっておりますが、交換レンズ、 iPhone に対して交換レンズとか、あとは物理シャッターボタンを備えたケースを提供している、はい、ビットプレイのスナッププロと、
はい、
こちらの主に2つの製品を、電気屋ウォーカーのリスナーさん的にはこの2つの製品を取り扱いになっている総代理店さんがコペックジャパンさんということで、
はい、ありがとうございます。
お聞きになってない方、スナッププロとかをピンとこない方はぜひ電気屋ウォーカーのバックナンバーをお聞きいただいて、
はい、
そこは、ぜひ聞いてもらいたいなと思いますが、
はい、
コペックジャパンさんは、
はい、
会社としては平成4年3月に創立されたということで、 はい、平成9年に現在のコペックジャパンということでお名前を変更されたというふうに伺ってますが、
はい、さようでございます。はい、
スナッププロとかショルダーポット以外にどのような業務をコペックジャパンさんは。
はい、もともと会社といたしましては、
はい、
ケーブルテレビのコネクターでありましたり、
ええ、
分配器でありましたり、かなり専門的な部品でありましたり、
はい、
そうですね、あとコンピューター関連 の、ええ、アクセサリーなんかを、まあ、大手のですね OEM なんかを行っておりまして、でそういったですね、まあ、どちらかといいますと、もともとは商社というような機能よりも、
はい、
メーカーとしての機能というものが、はい、もともとの始まりでスタートしております。
へ、はい、でまあ、そのケーブルテレビ関係とかそういった専門的なもののメーカーさんからスタートされて、
はい、
そういった専門主業務以外の分野に手を出し始めたのはいつぐらいからだったんですか。
はい、ちょうどですね、5年前くらいになるんですが、
はい、
オーディオ関連の製品でありましたり、
うん、
で実はですね、スマートフォンでありましたり、携帯関連のもので言いますと、
はい、
かなり懐かしい話にはなってくるんですが、
え、
ちょうど、1990年代で私中学生の頃なんですが、
はい、
PHS でアンテナが光るようなものが一時期流行ったと思うんですが
流行りましたね。
こちらの製品をですね、実はコペックジャパンの方で、手掛けておりまして、何社か、やっている中 の、 まあ、初めに始めた会社の一つというところ で、
そうなんですか。
私も入社後に聞いた情報であるんですが、まあ、そういったところで、まあ、元の柱となるようなケーブルテレビ関係 の、 事業とプラスしてそういったものもですね、はい、早い段階から着手をしておりまして、はい、でそういった流れから5年前くらいから本格的に、
はい、
商社といいますか、うん、海外のメーカーを日本でご紹介させていただくというようなことをやっております。
は、はい、だいぶ懐かしい話
ですね。そうなんです。
私も当時高校生ぐらい PHS が流行ってた頃ですけど、
はい、
うん、アンテナの先端を取り替えたりしてたような記憶がありますけどね。実はお世話になってたかもしれませんね。
はい、そうなんです。僕もシャツで買っていたかもと
知れないですね。
はい、
で今は、先ほどご紹介したスナッププロとかショルダーポット以外にも、
はい、
コペックジャパンさんのウェブサイトなんか見せていただくと、
ありがとうございます、はい、
音楽プレイヤーとか、
あ、そうなんです、はい、
結構お取り扱いの量が多いですよね。
あ、はい、ポータブルのデジタルオーディオプレイヤーでありましたり、
はい、
アンプですね、あとイヤホンなんかもですね、主に中国 の、 カインというメーカーでありましたり、
うん、
ビソニックというようなですね、
はい、
ちょっと知る人ぞ知るというようなオーディオメーカーなんですが、もともと私どもがそのケーブルテレビ関連 の、
うん、
コネクタだったりを作るのに中国と台湾を拠点として生産をしておりまして、
はい、
でそのつながりで中国だったり台湾の方と の、 つながりだったりネットワークがございまして、でそういった流れで自然とといいますか、向こうのメーカーとの知り合いなんかが、できていく中で、
はい、
まあ、はい、
なるほど、
はい、取引というところでつながっていったというような
経緯
があ
ります。なるほどですね、
はい、
そうすると、まあ、ポータブルアンプって今出ましたけど、いわゆるポターンですけど、
あ、そうでございます、はい、
そうするとあれですかね、やっぱりそっちのヘッドフォンとかオーディオ関係の方も結構そちらから入り口になってコペックジャパンさんを知ってるっていうユーザーさんもいらっしゃるってことですよね。
はい、おそらく、はい、展示会なんかにも出させていただいておりますので、はい、
なるほどなるほど。で、
はい、
ショルダーポットと今度スナッププロのお話ですけども、取り扱いが早かったのはどちらになるんですか。
はですね、ショルダーポットになるんですが、こちらもですね、はい、で実際のところショルダーポットが今年ですね2016年の4月から正式に発売をしておりまして、はい、でその数ヶ月後ですね7月からビットプレイのスナッププロを始めておりまして、
あ、そうなんですね、
はい、なんでこの2つは割と新しい、はい、
なるほど、じゃあ、またこれ今までのこう方向性からもう少しこう拡大されてっていう形になっていくわけですね。
はい、
なるほどですね、分かりました、
はい、
ちなみに佐藤さんご自身のお話もちょっとこう伺いたかったんですが、
はい、
お話しいただける範囲で結構なんですけど、はい、お勤めはコペックジャパンさんがこう、はい、なんていうんですか、初めてのお仕事っていうことなんですかね、
は
い、
ですね、実はいろいろと、大学卒業後から紆余曲折ございまして、もともと大学の方では写真を専攻しておりまして、
なるほど、
はい、で写真をですね生業としてやっていこうと胸を高鳴らせていた20代がございまして、
はい、
はい、で現実と理想の狭間と申しますか、なかなかそれだけでは生活していくのが大変だというような岐路があったんですが、
はい
はい、そこでたまたま今の上司にあたります、はい、ものとですね、10代から付き合いがございまして、
ほうほうほう、
で、はい、私が悩んでるタイミングで、なんて言いましょう、手を差し伸べていただいたと思います
か。なるほどですね、
はい、
写真を専攻されてたんですね。
はい、そうなんです。
はあ、私も写真が好きで、全然私はアマチュアですけど、
はい、
そういった意味でね、ショルダーポットなんかとか、あとスナッププロも非常にこう、はい、早い段階から興味を持ったんですが、なるほど、佐藤さんはじゃあそういう写真の、はい、技術とか経験なんかも生かしてこの商品開発みたいな感じなんですかね。
はい、そう
です
ね、はい、
なるほど。なんかちょっとあれですね、買う一ユーザーとしてそういう専門されてる方が選んできた商品なんだなっていうのもちょっと嬉しいというか、安心できる点ではありますね、
はい、ありがとうございます、はい、で、この2つのメーカーの方も商品の具体的な開発なんかには現段階携わってはいないんですが、
はい、
こちら国内のお客様の声でありましたり、うん、希望なんかを取り入れて新製品の開発なんかも積極的に進めてくれているような、付き合いがですねできておりますので、
なるほど、
そのあたりも含めて今後の展開もご期待いただきますと、と、はい、
改めてじゃあ一つ一つの商品についてですね、今回インタビューでの発表とか、はい、あと新製品の投入なんかもありましたので、
はい、
そのあたりもこうぐっと深く掘り下げていきたいと思うんですが、
はい、
まずはですね、はい、今日の本題は実はもうこの場で申し上げますと、私が今日佐藤さんに一番聞きたいことは実はショルダーポットについてなんですけど、はい、それは一旦置いておきまして、
はい、
まずはスナッププロの方からですね少し、
はい、
お話を伺いたいんですが、
はい、
スナッププロは電気ウォーカーのあとインストチャンネルの方でも取り上げさせていただいた、iPhone に、はい、今実は私も目の前に、白のですねスナッププロケースをつけているものがあるんですが、はい、iPhone6 現状では iPhone6、6S に対して、交換レンズ、本格的な交換レンズが取り付けられるケースであり、
はい、
なおかつ物理的にこうシャッターボタンを横持ちした時に非常にいいポジションにシャッターボタンが来るようにこう配慮されたケースだというふうに、簡単にご説明できるかと思うんですけども、
はい、
スナッププロは今年の
7月ですね、はい、
7月からということで今そうすると、3、4ヶ月ぐらい経ってる、
はい、
頃合いだと思うんですが、
はい、
実際いかがですか、お客様の反応っていうのは。
はい、おかげさまでですね、まだ日本での認知度というのは、低いというところが実際のところではあるんですが、各種ですね、メディア様なんかでも取り上げていただいたりとか、もともと製品の パッケージでありましたり、まあ、製品自体もですね、メーカーの方でこだわって作っていて、ファッションに興味のあるお客様でありましたり、一つのガジェットというところを超えてですね、
はい、
お客様に受け入れられているというような反応をですね、現時点でははい、感じております。
なるほどなるほど。確かに、はい、iPhone ケースにしては非常におしゃれで、
ありがとうございます、
電気屋ウォーカーをお聞きのリスナーさんだと非常に多くの方がおそらく同じテクノロジーカテゴリーにいらっしゃるバックスペース FM さんをお聞きになっていると思うんですけども、
はい、
バックスペース FM さんのつながりで、パーソナリティのゆかさんという方が、
はい、
同じく YouTube を配信してらっしゃるんですが、
はい、
あの辺なんかちょうどあれですよね、女性で、
そうですね、はい、ファッショニスタの
ゆかさん、ね、いう感じで、
はい、
撮る写真もおしゃれだし、撮ってるその人もおしゃれみたいな感じで、
はい、
ね、はい、非常に、ああなるほど、こういうユーザー層も開拓できるのかと思ってこう見させてもらってた、
はい、
ところなんですけど、
はい、
はい、で、今までもいくつか交換レンズを、
はい、
ご用意いただいてたかと思うんですが、はい、その中でも特に今回これは11月の発売になったんですかね、
はい、あ、そうでございます、
ですね、
はい、
HD ワイドアングル EF18mm という、ワイドアングルのレンズを今回改めて発売されたということで、
はい、
こちらはどういった特徴のレンズになってるんでしょうか。
はい、こちらがですね、今まで、6種類の交換レンズが発売されておりまして、
はい、
で割とこちらのレンズに関しましては、ライトユーザーの方と申しますか、写真を撮ることにプラスアルファの楽しみが加わるというようなところでですね、
はい、
作っているレンズでございまして、で今回その HD ワイドレンズに関しましては、
はい、
メーカーの方でもうスマートフォン の, 写真の性能を、とことん追求するレンズといいますか、プロフェッショナルのご用途に耐えられるような、クオリティのレンズを今回作ったというところでございまして、
なるほど、
このレンズ自体も20年以上カメラレンズだったりフィルターなんかを作っているレンズメーカーとですね、はい、ビットプレイの方が共同制作をいたしまして、はい、
なるほど、じゃあだいぶ本格的なレンズに仕上がってるっていうことなんですね。
はい、さようでございます。
実際これ以前佐藤さんから発売前の試用品というか、はい、サンプル品を一度お借りしまして、
はい、
私も使わせていただいたんですけど、
ありがとうございます、はい、
残念ながら写真が好きな割には美的センスがあまりないので特な写真は撮れないんですが非常にちょっと比べると申し訳ないというかちょっと違うかなっていうところなんですけど、その先に発売してたさまざまなオプションレンズと比べて、
はい、
やっぱこう一段格が違うなっていうのは非常に感じるところでして、
ありがとうございます、はい、
この手の小型のレンズ、特にこうスマートフォンなんかに使うレンズですと、
はい、
軽量化だったりとか、あとは低価格化を目指すあれで小さかったりとかして、
はい、
あと枚数がレンズの構成枚数が少ないと歪みが出たりしますから、
はい、
ワイドアングルって言ってもこうだよねっていう、多分皆さんが想像する、歪みのちょっと強い、
はい、
レンズに仕上がってくる撮れる写真になるんだろうというところだったところ、この HD のワイドアングルレンズは、はい、0.6 倍という広角のレンズになってるそうなんですが、
はい、
非常にこう歪みの少ない綺麗な写真が撮れるっていうね。
そうです、はい、大きな特徴が、はい、ほぼ歪みがないというところを、はい、実現しておりまして、
はい、これは構成枚数レンズの中も結構何枚かこう入ってってことなんですよね、はい、
そうです、4枚と3群のレンズで構成されておりまして、解像度が鮮明であるというところと、
はい、
あと、はい、 あの色に関しても、あの色収差というものを徹底的に抑えるというところにこだわっておりまして、はい、もうこちらのレンズがですね、はい、
すごいですね。今のところだけ聞いてると一眼レフのレンズの話をしているように聞こえますけどね。
そうなんです、あの、メーカーの目指すところもその一眼レフで、あの、うんうん、撮るようなレンズと、あの、遜色ないようなものを作るというところが一つの、あの、到達点であるんですが、まあ、その欲求をほぼ満たすことができたような仕上がりになっております。
なるほどですね。これ、はい、なあ、そうですね。これが実際、まだでも投入市場で発売されてからはまだ 2、3週間というところですかね。
はい、さようでございます。
いかがですか、まあ、この短い間の反応ですけど。
あ、はい、今回ですね、あの新しく、あのレンズ単品での販売というものと、あと、スナッププロのケースプラスレンズというようなですね、はい、セットのフォトグラファーセットというようなセット販売の並行にしているんですが、どちらもですね、今までもうすでにですね、スナッププロをご購入いただいたお客様が追加でレンズをご購入いただくというようなケースもございまして、で今回レンズが出たということで、はい、レンズとケースで今回からスタートして始めていただくというお客様、両方のお客様が実感としてですね、受け入れていただいているというような。
なるほどですね。
はい、
じゃあこの、まあ、望遠レンズの話は、望遠じゃない、広角レンズの話はこれぐらいということで、
はい、
もう佐藤さんなんで、はい、包み隠さずお話をしますと、電気屋ウォーカーの中でレビューをさせていただいたときに、望遠レンズについてはちょっとねというお話を実はさせてもらってるんですけども、
はい、
今後この、まあ、望遠レンズも含めてですけど、また新しいこう、はい、プロフェッショナル用というか、少しこう高級ランクのレンズ展開というのはご検討になっていらっしゃるんですかね。
はい、実はただいまメーカーの方で、はい、高品質の望遠のレンズというものを、はい、
検討されている
作っているところで、はい、ございまして、来年以降の発売にはなってくるんですが、
なるほどですね。あ、それは期待したいですね。
ありがとうございます。はい、
ぜひなかなかスマートフォンの交換レンズっていうとワイドの方ですとかマクロの方っていうのは非常に、はい、商品展開多いんですけど、他社 の、はい、そのメーカー製品も含めてですけどね、望遠側ってなんとなくこうやっぱり難しさがあるようで、
そうなんですね。はい、
見るとなんかこれは大丈夫かっていうなんか、はい、ね、感じのものが多いですけど、はい、ぜひビットプレイスナッププロの品質で望遠レンズが出てくることを強く望みますけども、
ありがとうございます。はい、iPhone 7 Plus なんかでもその望遠に焦点を当てたような機能があったりだとか、やはり、はい、市場からの要望なんかも多くいただいておりますので、こちらの方も光学的なレンズ自体の性能を生かした望遠レンズを、はい、メーカーの方でただいま開発をしておりますので、ご期待いただければと思っております。
ありがとうございます。嬉しい情報でした。もう一つ実は気になることがありまして、
はい、
この後お話を伺っていきます。ショルダーポットとも兼ね合いがこう出てくるんですが、
はい、
スナップブロー自体どうしてもこう物理的なシャッターボタンを持ってみたりとか、まあ、グリップも木製の木のこうグリップがついてみたりとかですね、非常にこう単体で使う分にはこう完成度高いんですけども、
はい、
その点少し大きくなるっていうところもあるじゃないですか。
はい、
で、まあ、ショルダーポットと組み合わせて使ったりするときには、まあ、このちょっと大きさが逆に使いづらさにつながっている部分は少なからずあるかと思うんですけど、
はい、
そうなってくるとやっぱ期待したいのがそのレンズだけをなんとかこう iPhone にマウントできるようなオプションパーツというのは今後出てくるのかなっていうところなんですけど、はい、この辺は何か情報ありますかね。
あ、はい、この辺りもですね、実はユーザーのお客様からご要望をいただいている部分でございまして、
はい、
実はメーカーの方も製品化に向けて着手をしているところでございます。
おお、じゃあ、 またこれも、まあ、どういう形になるか分かりませんけども、はい、もう少しシンプルなケース何したマウントベースで、はい、今のビットプレイのレンズが使えるものが
使えるという、はい、
ああそれも嬉しい。それもいつ頃かは分かりませんよね。
そうなんです。これもあの現段階ですと来年以降としか
申し
上げられないものでございます。
じゃあ、はい、こちらもあのぜひねコペックジャパンさんのページなんかも見ていただきながら情報を、まあ、皆さんも私たちと一緒に待っていただきたいなというところですけども、
はい、
最後にスナッププロについてもう一点、はい、おそらく多くの方が、はい、多くのリスナーさんが知りたいところと思いますが、
はい、
まあ今年の7月ぐらいにスナッププロ発売されて、はい、間を空けずに iPhone7 が出てしまったという、ね、はい、感じになっておりますけども、現状はスナッププロは iPhone6 と 6S に対して対応しているケースなわけなんですが、
はいはい、
iPhone7あるいは7プラスについてはどうなってますでしょうか。
はい、実はですねもう間もなく12月の中旬から下旬頃にかけまして、
はい、
あの iPhone7 と7プラスですね、こちらの新シリーズがあの発売もあの間もなくというところでございます。
本当ですか。
はい、
iPhone7 プラス用も出るんですか。
プラス用も出るんです。でここでですね実は、ええ、この新シリーズに合わせまして、
はい、
6とですね6プラス用の、スナッププロのケースの方も、
はい、
同時に発売を考えております。
ほう、
はい、今出ております6S 用のケースとですね、
はい、
基本設計は同じになるんですが、
ええ、
デザインとグリップ部分がですね、
はい、
新しいシリーズに合わせたもので統一がされてまいりまして、
あ、なるほど、
はい、でこちらがですね実は、ええ、ビットプレイの、デザイナーにですね、
ええ、
ソリダポットの S1 を、はい、渡しましたところ、かなりですね感銘を受けておりまして、
はい、
で今までのデザインというものが、はい、どちらかと言いますと、
うん、
ケースをカメラに近づけていくような形でですね、
うん、
設計デザインをしていた部分をですね、今回新しいシリーズになりますと、
はい、
グリップ部分に着目をして、
はい、
でこのグリップに元になるベースがグリップから始まってケースレンズだったりをですね、
うん、
作っていったもうアプローチの順序にですね、
はあ、
グリップに着目したような、
まあ言ってみれば全く、逆にしてというか、はい、はあ、なるほど。もともと持ってたカメラの使いやすさをこう iPhone のケースとして実現させたのがこれまでのスナッププロで、
はい、
今回はこのまあショルダーポットをはじめそのグリップ使いやすさホールド感みたいなところからアプローチしてったってことなんですかね。
はい、さあでございます。はい、
はい、
ですので、はい、基本的な設計は同じなんですがアプローチの、はい、角度といいますか、順序がですね、ちょっと今回の新シリーズは異なっておりますので、
はい、
実は昨日ですね、
はい、
その設計デザインの画像がですね、送られてきたところでございまして、まだ、はい、ご公表はできないんですが、今回ですねかなりそのグリップの部分が変わっている部分にですね着目していただければと思っているのでございます。
これはちょっと予想してなかった新しい展開ですね。
ですちょうど昨日ですね、はい、私ども画像を確認しまして、
あ、
これは、はい、今までとは違うアプローチの製品ができてきたなと。
はい、これはまあ佐藤さんをちょっといじめてやろうと思ってですね、
はい、
iPhone7 プラスダメですよねふふみたいな話に持っていこうと思ってたんですがです、
はい、
これじゃあもう少し突っ込みますけども、
はい、
7プラスにはまあ、レンズ2つついてますが、
はい、
ここの点についても解決されてるという形なんですかね。
あ、はい、ここの点に関しまして他社様とのアプローチと同様になってくるんですが、
ええ、
メインのレンズにですね、
はい、
付属のレンズをつけてしまうと、
はい、
あの望遠側のレンズにどうしても干渉してしまいますので、あのやはり、はい、あのメインレンズで使っていただくっていうところが
基本になってくると
ベースと、はい、なっているようなものでございます。
なるほど、
はい、
なるほど。じゃあ、iPhone 新しいラインナップは iPhone6、6S は、
はい、
これまで通り使えて、6プラスについても、はい、まあ、6プラスはレンズ一つですから、サイズが変わるだけということで、はい、ヒートプレイのレンズがそのまま使えて、
はい、
で7も新設計のーケースで、同じくレンズは1枚ですから普通に使えて、
はい、
7プラスについては、まあ、メインのレンズのみに対して交換レンズが適用になるという。
さあ、どうございます。
はあ、なるほど。これはなるほど。じゃあ他社も交換レンズをしてくる場合はもうその方法しかないよ、はい、ということなんですね。
あ、そうです。もうどうしてもその部分は あの両方のレンズに対応するというのが難しい部分でございまして、
そうですよね、 とてもじゃないけど、はい、あの感覚ではレンズ2つはつけられませんからね
そうなんです、はい、
へえ、そうですか。ありがとうございます。だいぶ多分皆さん、あの特にこのスナッププロをお持ちの方は多分こう、
はい、
安心したというかですね、あ、なんだまだいけるんじゃんっていうふうにこう思っていただけるんじゃないかなと思う。非常に、はい、いい情報をいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ、あの早速本題、早速でもないけどもたっぷり30分話してますが、はい、本題の方ですけども、
はい、
今回、まあ、インタービーでも特にメインの展示になってたかと思うんですが、ショルダーポットというですね、
はい、
スマートフォンのグリップホルダーのシリーズが、あー、まあ、満を持してという感じでしたけども、はい、新しいシリーズ展開が始まったということで、今までは、まあ、S1 という一つだけでしたね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
グリップに対して、ベルトストラップとあと、まあ、短い長さの重りがついてる、はい、まあ、エクステンションがついてるという、
はい、
組み合わせだったかと思うんですが、
はい、
今回これがどういったラインナップになったんでしたでしょうか。
はい、今回ですね、はい、新しいシリーズといたしまして、S2 というモデルと、
はい、
R2 というモデルプラス X1 というようなモデルが主な新しいラインナップでございまして、
はい、
今まであのメーカーサイトの方で R1 というシリーズの R1GO、はい、R1 Pro というようなものをですね、本国のスペインの方ではあの発売がございまして、
はい、
でまだあの日本をはじめ他の国では展開がされていなかったものをですね、
はい、
今回もう世界的な新しいラインナップとして、うん、展開をするというようなところで、はい、R2 のシリーズが木製のグリップになっておりまして、はい、でこちらがですね天然 のサペリウッドといいまして、ナチュラルなぬくもりのある感じの素材でして、で今までの S1 について言いましたアルミ削り出しのエクステンションに比べて長さがですね、
はい、
長く設けられておりますので、
ど
ちらかと言いますと動画なんかで長く握っているというような時にですね、ホールド感というのがとても使いやすいようなモデルになっているかと思います。
なるほど、そうですね、
はい、
インスタチャンネルでショルダーポットの S1 をご紹介した時にこういろいろ実際にこういうふうに持って撮ったらいいですよねとかっていうのをこう皆さんにも見ていただいたんですけども、
はい、ありがとうございます、はい、
確かにあの時はこう、ショルダーポットのこのホルダー本体の部分と、アルミ削り出しのこうグリップの部分をこう一緒に持って、
は
い、ちょうどこういい感じというふうな雰囲気だったんですが、
はい、
今回のそのサペリウッドですかの、
はい、
グリップがついたことによって持つところとしてはもうグリップそのものをこうしっかり握るという
雰囲気になるわけ
ですね。
はい、
なるほど。うーん、これが S1 が削り出しで、はい、S2 がグリップになったのでということで、基本的にはホルダーと、まあ、ベルトスタートグリップの組み合わせが S シリーズっていう、はい、それが2になったっていう感じですね。
あ、そうでございます。はい、
はい、 そして R2 というのが、
はい、がですね、こちらの、S2 のモデルにですね、はい、プレートがついておりまして、でこのプレートに4分の1インチの標準ネジをつけられまして、
はい、
で例えば LED のライトでありましたり、あとマイクなんかをですねプレートの部分に取り付けられることによりまして、はい、撮影のですね幅が広がると。
なるほどなるほど、
はい、
これがインストチャンネルでなんちゃって改造してた。
そうです、小西、はい、さんがついていただいたものの、はい、
ただ、プレートの厚みがだいぶしっかりあるのと、あとこの、はい、ホットシューというかアクセサリーシューのマウントが、アクセサリーシューはこれにはつかないのか、は
い、ですね、ノブの部分とですね、はい、あとコールドシューがつきます。はい、
そうすると、直接三脚穴でつけられるアクセサリーも簡単につけられるし、
はい、
今言ったような、コールドシューでアクセサリーシューでつけられるようなアクセサリーも簡単につけられると。
そうでございます。なるほど、はい、
ほうほう、これ R2 の方が、はい、プレートの長さが、
幅が100ですね、はい、
100ミリということで、
はい、
ちょうどじゃあ、男の人の片手1個分ぐらいのこう距離感っていう感じですかね。
はい、
はははは、なるほど。これがあると実際に、まあ、iPhone のマイクの性能もだいぶ iPhone7 になって非常に評判がいいよなんていう噂も聞くんですが、
はい、
そうは言ってもやっぱり指向性の強いマイクを使いになりたいとか、
はい、
いう場合なんかだとこのグリップが非常に生きてくるわけですね、
はい、そうなりますよ、はい、かなりそのプロフェッショナルなご用途にもお使いいただけるような、
なるほど、
はい、使い方ができてくると思います、はい、
なるほど。今はまあプロフェッショナル向けという話を佐藤さんから伺ったわけなんですが、
はい、
このショルダーポットを日本の市場に投入されようというふうにお考えになったその理由といいますか、はい、あるいはそのショルダーポット自体がやっぱりこういう製品なんですよっていうコンセプトといいますか、
はい、
そのあたりはどうでしょうかね。
はい、ちょうどですね、はい、ここ近年といいますか、
はい、
スマートフォンのカメラ性能が、かなり上がってきたというところにですね、
はい、
抵抗して、YouTube でありましたり、そういったコンテンツでですね、
うん、
一般のお客様もご自身で情報なんかを発信するというような動きがですねかなり日本の方でも高まってきているというような、はいはい、いわゆるモバイルジャーナリズムといいますか、うん、はい、そういった流れがですね、はい、盛り上がってきているというようなところが、そうですね、一つ大きなポイントになっています。
そうですね、モバイルジャーナリズムってこれ、はい、これもお打ち合わせの際に私も初めて聞いた言葉で、
はい、
後からいろいろ調べてみたんですが、まあ文書とかいうふうに書かれたりもするようなんですが、
はい、
2005年ぐらいにこれ、文書というモバイルジャーナリズムという言葉は使われ始めたそうなんですが、
はい、
調べてみるとですね、はい、個人やフリーランスがネットワーク接続機能を持つ、携帯端末などを使用し、その彼らが属するコミュニティから情報発信を行うことっていうのを指しているようでして、
はいはい、
まさに、まあ、はい、ポッドキャストもその一部に入れていただいていいんじゃないかなっていう、
はい、まさにそうでございます
ところなんですけど、
はい、
まあ、我々のような個人が、発信する先の規模はさておきとしても、こう個人の考えで個人の取材で、はい、こういう音声配信をしてみたり映像配信をしてみたりという流れのことを、はい、まあ、モバイルジャーナリズムとか、はい、バックパックジャーナリズムというように言うようなんですが、
はい、
そうですね、実際に、まあ、はい、私も今年になって初めて YouTube の配信をしてみたんですけど、
はい、
我々なんかは逆に遅れてきた世代で、はい、今の中高生って言ったらいいんでしょうかね、若い人たちってものすごく YouTube とかに対する垣根が低くなってるような雰囲気もあったりなんかして、
はいはい、
だそういう方たちが、まあ、スマートフォンで簡単に撮影できるけれども、
はい、
そこにもう少し低予算で、
はい、
デバイスを追加することで、
うん、
より簡単にシンプルに、
はい、
なおかつ、いいものを撮りたい 取れるよう なっていくような、
はい、
そういう製品展開という感じなんでしょうかね。
さあ、でございます。はい。
ははなるほど。なるほど、これも。まあ、で、今の、はい、S2、それから R2 というのが、まあ、我々のような一般のユーザーから、
はい、
まあ、
はい、
セミプロといいますかね、ハイアマチュアクラスまでの皆さんということで、
はい、
まあ、適用になってくるのかなと思いますが、で、さらにその、上位モデルというか、最上位に入ってくるのが、
はい、X1 という
か、こちらも、カタログ見せていただいてますけど、
はい、
だいぶなんかこう、大行になってくるというか、もう少しこう、はい、進化した感じになってますが、
あ、そうなんです。こちらが、ま、あの R2 の、 あの1個進化版といいますか、さらにあのプレートの部分があの倍以上ですね、うん、210mm になりますので、はい、あの、はい、上のプレートの部分に、こちら使い方次第でですね、あのご用途に応じてあの可能性はあの無限大というところではあるんですが、ですね、うん、はい、主にあの3箇所に取り付けられるようなノブがございますので、はいはい、あのスマートフォンでありましたり、あの小さめのミラーレスのカメラなんか、あの一眼のカメラなんかでも、あのお使いいただいているというケースもあるんですが、
なるほど、
カメラプラスあと2つですね、うん、あのま、あの例えばマイクでありましたり、
はい、
LED ライトでありましたり、はい、で例えば使い方のご提案としましては、
はい、
あのモバイルバッテリーをつけることであったりだとか、あと外付けのハードディスクですね、 HDD なんかをつけて、はい、記録しながら長時間の撮影なんかもできるような、はい、
なるほど、まさに無限大ですね。
そうなんです、はい、アイデア次第でかなり広がってくるもので
ね、なるほど、まあ、一般に、はい、リグという言い方をするんだとは思うんですけど、その、はい、カメラ装備式をこうひとまとめにする、要は、はい、骨組みといったらいいんでしょうかね、枠組みの部分のことなんだと思うんですが、はい、まあ、それをこう、はい、どんどんどんどんシンプルにしていった製品がこの X1 という形なんでしょうかね。
はいはい、あ、そうでございます。うん、はい、
そっか、面白いですね。
あ、ありがとうございます。うん、はい、で、さらにですね、今回、もう一つ G1 というものが、
はい、
S1 なんか基本的についているもののグリップ部分のみの単体の発売も予定をしておりまして、
はい、あと、ホルダー部分ってことですかね。
あ、そうでございます、はい、はい、でこちらがですね、一つショルダーポットの方のコンセプトといたしまして、モジュラーシステムというようなところをですね、
はい、
まあ、必要に応じて拡張していけるというようなところをですね、メーカーの方も、
はい、
考えておりまして、
ええ、
はい、で今回そのグリップ部分の発売が決まっているんですが、うん、今後の展開としましてさらにですね、細かなパーツなんかも、うん、
はい、
はい、
あ、個別に購入することができる。
そうなんです。あ、そうなんですね。来年以降になってくるとは思うんですが、
はい、
はい、安定した供給ができるようになった段階でですね、
はい、
はい、さらにお客様のご用途に応じて、どんどん付け足していくようなことができるような体制をですね、今、はい、作っているところでございます。
いいですね。じゃあまずは例えば今ショルダーポット S1 をすでにお持ちのお客様がいれば、
はい、
まあ、当初はもう新しい製品どちらかのパッケージで買わなきゃいけないので、
はい、
例えば、これにじゃあなんだ、R2 を買って、
はい、
グリップと短いプレートと、まあ、はい、G1 の部分ホルダーの部分がついてということで、
はい、
2個持ち状態になって、
はい、
例えば片方をじゃあ三脚専用にしておこうかとか、片方を iPhone 用に、はい、もう専用にしちゃおうかっていう状態で使っておいて、
はい、
で、安定供給になった段階でじゃあ改めて、はい、じゃあ X1 についてる長いプレートを買ってみようかとか、
あ、はい、
あ、三脚ネジ用のその取り付けネジを買って買い足してみようかとかっていうことで、
はい、
どんどんこう拡張していくこともできるということですね。
ありがとうございます。はい。
あ、
なので、
これは嬉しい。
この、はい、リグといいますかプレート部分を上下に取り付けることであったりだとか、はい、さらに 一つの線上に二つのプレートがつくことで、例えばあの動画撮影であのパンができたりだとか、そういったですね、撮影の可能性なんかも広がってきますので、
なるほど、はい、使い方が、はい、なるほど、広がりますね。
そうなんです、はい、
はい、そっか。じゃあ私の場合なんかだとスマートフォンとアクションカムをこう一つのプレート上につけて同時に撮影をしたりとか、
はい、
そんなこともできるわけですね。
まさにそうです、はい、iPhone を2つつけて1つが動画用で1つが
写真用、スチール用っていう感じで、
はい、なんかもできます、はい、
そっか、はあ。
タイムラプスと動画を同時に撮ったりなんかもできますので。
なるほど、
そうです、いろいろな使い方が
本当ですね、本当ですね、
はい、
それこそそっか、まあ、じゃあモジョでモバイルのジャーナリズムで、はい、まあ、ジャーナリズムと言わなくても YouTube の配信とかを一生懸命やってらっしゃる方が、はい、今までどうしても1台ずつしかこうコントロールできなかった機材をこのショルダーポッドのシリーズを使って、はい、まあ、シンプルにリーグ化することで、はい、2つの違った雰囲気の違った目的の映像を同時に撮影したりとか、
はい、
そうか、いいわけですね、
はい、
あ、じゃあ展示会なんか行くかなんて言ったら、さっき言ったようにモバイルバッテリーをつけて長時間撮影とか、
はい、
はあ、なるほど、
はい、
面白い。
なんで、あの、そうなんです、あの、一人でできる幅がぐっと広がるといいますか、
そうですね、
本当はあのパーソナルな空間で、うん、あのかなりあのいろいろな撮影なんかも挑戦していただけると思います。
まあ、我々、私はどうしてもポッドキャスターなので、はい、まあ、ちょっと例えば、現地に訪問して誰かポッドキャスト仲間と話ができるとかっていった状態になった時に、はい、いつも困るのが、収録機材マイクの方と、はい、あと、まあ、カメラとか同時に取り扱いできないので困ってたんですけど、
はいはい、
これだとカメラと収録機材を一緒の、ね、あの Zoom の H1N Pro っていうハンディレコーダーを使ってるんですが、はい、H1N Pro をリグにつけて、はい、でカメラもリグにつけて、
はい、
で、撮影をしようと思っていれば、あの、はい、それだけでも、はい、ポッドキャストに耐えうる音質の収録と、あと映像も一緒に撮影できるってことですから、
はい、
これは便利だな。なるほど、
かなり可能性は広がってくると。
そうですね、はい、ちょっと早く手にしてみたい感じですけど。はい、と、まあ、いろいろ伺ってきましたが、まあ、そうやって聞いてみるとちょっとショルダーポッドの新しいシリーズ展開を、はい、まあ、カタログなんか送っていただいて見せてもらった段階では、あ、はい、だいぶプロユースにもう降ってきたのかなって印象を最初思ったんですが、
はい、
まあ、当然プロユースでも使えるものの、はい、我々のようにちょっとこう趣味が高じて何かを始めたような人たちに比較的低コストで、はい、だいぶしっかりした商品でこう撮影とか収録とかのこう利便性を向上させるという意味では、だいぶこういい感じの商品に仕上がってるっていうところですかね。
はい、まさにそうでございます、はい、
なるほど、わかりました。
はい、
はい、もうかれこれ1時間近くお話を
い
えいえ伺ってるんですが、
はい
はい、まあ、今後の、まあ、ちょっとショルダーポッドの話はここでして、はい、あ、ちなみにショルダーポッドのこの新しいシリーズはもう発売は開始されてるんですか。
あ、新シリーズがですね、はい、あの、間もなくでございます、12月の上旬あたりから、
はい、なるほど、
発売を開始予定となっております、は
い、じゃあ、はい、気になる皆さんもこれを機にですね、ショルダーポット今まで買いたいんだけどってこう考えてた方も、一旦12月までぐっと考えていただいて、
はい、
新しいシリーズで購入していただけるといいのかなと思いますが、
はい、
はい、何か佐藤さんの方から、まあ、あのショルダーポットスナッププロに関わらず、はい、なんかアピールされたいこととかリスナーさんへお知らせしたいことなんかがあればお伺いしたいんですが、何かございますか。
はい、ですね、そうですね、そうだ、あの一つですね、はい、先ほどあのバックスペース FM 様のお話が出たんですが、はい、あの実はあの S1 をですね、国内で発売を開始をした時に、あの待ってましたというようなお声をですね、
はい、
あのいただいた背景に、あのバックスペース FM 様の方の、あのドリキンさんがですね、あのすでに YouTube でご紹介していただいていたというようなところ で、
ね、
あのかなりそのガジェッ ット関係にお詳しい方々からですね、うん、ご好評いただいているという流れで国内の認知度が広がっていったというところがありまして、はい、この場をお借りしてではないんですが、ぜひその部分 お礼を言いたいと、先ほどから胸の中にございます。
なるほど、はい、ドリキンさん電気屋聞いてくれてるかな、ちょっと後でお伝えしておきます個人的に
恐縮なんですが、いえいえ、ぜひ、はい、お世話になって。
なるほどですね。じゃあ今回も、はい、そうですね、そういった我々のようなこうガジェットとかデバイス、新しいデバイスを、はい、まあ、アーリーアダプターって言いますかね、早めにこう手に入れられて、みんなに発信している人たちの手から口コミで、はい、また広がっていくといいですね。
はい、あ、はい、そのように広がっていければ、はい、はい、いいと思っております。
なるほど、わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
また何か新しい商品が出たりとか、そういったタイミングでもしお話を伺えたらなと思ってますので、はい、その際はまたご協力いただければと思います。
あ、こちらこそ、はい、よろしくお願いいたします。
じゃあ明日はインタビュー最終日ということで。
あ、そうですね、はい、
もう皆さんが聞いてる頃にはとっくに終わってるわけなんですが、
はい、
また明日も頑張っていただいて、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、
本日はご出演誠にありがとうございました。コッペックジャパンの佐藤さんでした。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。